お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから列王記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二列王記10章32節、11章1節から21節と12章1節から20節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二列王記10章の最後の学びになりますが、第二列王記10章の32節。その頃主はイスラエルを少しずつ削り始めておられた。ハザエルがイスラエルの全領土を打ち破ったのである。この時からイスラエルの最終的な衰退が起こります。彼らはアッシリアによって捕囚にされてしまうのです。10章はイスラエルで28年間王であったエフーの死をもって閉じます。さて、第二列王記の11章の学びに入りますが、アハブとイゼベルの物語はもう完全に終わったわけではありません。エフーがイスラエルの北王国でアハブの系図に属する者をすべて抹殺したのは本当ですが、アハブとイゼベルの娘が南王国に嫁いできて、この時には王母でした。確かに彼女は両親の血を引いており、彼らの中でも一番意地が悪かったのでした。彼女の名はアタルヤと言い、彼女はこれから信じられないようなとんでもないことをしでかします。第二列王記11章の本文に入りますが、一節。アハズヤの母アタルヤは自分の子が死んだと知ると、直ちに王の一族をことごとく滅ぼした。アハズヤが生きている限りは彼女が女王でした。なぜなら彼女が自分の息子をコントロールしていたからです。彼女はほとんどイゼベルのようでした。今アハズヤが死に、孫の一人が王座につくことでしょう。アタリアはそれを望みませんでした。彼女は自分がその孫をコントロールできないのではないか、そして自分の地位を失うのではないかと恐れました。そこで彼女は自分が手を下すことのできるすべてのダビデの家系の者たちを殺害しました。これはいずれ主イエス・キリストにつながる家系を滅ぼそうとするサタンの試みでした。サタンはダビデの家系を根絶やしにして救い主が生まれないようにしようとしたのです。歴史の流れの中で悪魔は何度かユダヤ人たちを抹殺しようとしてきました。エジプトでは主がモーセを起こされたのでユダヤ人たちが殺されることなく、かえってエジプトを去ることができました。エステル記の中ではハマンがユダヤ人を抹殺しようとしましたが失敗しました。ですからこれらの背後にはサタンがいました。アタルヤはダビデの家系全部を殺したと思っていましたが、一人だけ生き残っている者がいました。2節から3節。しかしヨラム王の娘でアハズヤの姉妹のエホシェバが殺される王の子たちの中からアハズヤの子ヨアシを盗み出し、彼とその乳母を寝具をしまう小部屋に入れて彼をアタルヤから隠した。それで彼は殺されなかった。こうして彼は乳母と共に主の宮に6年間身を隠していた。その間アタルヤがこの国の王であった。 彼女は自分の息子が殺された後、何年も自分一人で国を支配していました。でもその間に少年ヨアシュは成長していました。4節。その第7年目にエホヤダは使いを使わして、仮人、近衛兵の100人隊の長たちを主の宮の自分のもとに連れてこさせ、彼らと契約を結び、主の宮で彼らに誓いを立てさせ、彼らに王の子を見せた。ヨアシュが約7歳の時、エホヤダは近衛兵の100人隊の長たちを呼び寄せました。そしてエホヤダは彼らに王の子を見せました。ダビデの家系の息子が残されていたことが分かったとき、そのことは彼らの心に励ましと喜びと希望とをもたらしました。5節から7節。それから彼は命じて言った。あなた方のなすべきことはこうです。あなた方のうちの3分の1は安息日に勤務して王宮の護衛の任務に就くものとなる。3分の1は鶴の門におり、他の三分の一は、近衛兵舎の裏の門にいる。あなた方は交互に王宮の護衛の任務に就く。あなた方のうち二組は、皆、安息日に勤務しないものであるが、主の宮で王の護衛の任務に就かなければならない。彼らは一人一人武器を手にして、王の周りに立つようにしなければならず、この小さな王の命を守ることに特に、注意を払わなければなりませんでした。この女アタルヤはイゼベルと同じように冷酷でした。ですからこの少年は人々の前に連れて出られるまで大切に守られていました。11節から12節。この衛兵たちは一人一人武器を手にして神殿の右側から神殿の左側まで祭壇と神殿に向かって王の周りに立った。こうしてエホヤダは王の子を連れ出し、彼に王冠をかぶらせ、諭しの書を渡した。彼らは彼を王と宣言した。そして彼に油を注ぎ、手をたたいて、王様、万歳と叫んだ。ダビデの家系の王が王冠をかぶらされたこの日は、南王国にとって素晴らしい日でした。13節。アタルヤはこの衛兵と民の声を聞いて、主の宮の民のところに行った。もちろんアタルヤは王の即位式には招かれてはいませんでした。宮のあたりの騒ぎと物音を聞いたとき、彼女は何が起こっているのかを見るためにそこにやってきました。14節。見るとなんと、王が定めの通りに柱のそばに立っていた。王の傍らに隊長たちやラッパ手たちがいた。一般の人々が皆喜んでラッパを吹き鳴らしていた。アタルヤは自分の衣服を引き裂き、謀反だ、謀反だ、と叫んだ。もちろんこれはアタルヤにとっての謀反でした。15節から16節。すると祭司エホヤダは、部隊を委ねられた100人隊の長たちに命じていった。この女を列の間から連れ出せ。この女に従ってくる者は、剣で殺せ。祭司が、この女は、主の宮で殺されてはならない、と言ったからである。彼らは彼女を取り押さえた。彼女が、馬の出入り口を通って王宮に着くと、彼女はそこで殺された。アタルヤは逃げようとしましたが、彼らは彼女をすぐ処刑しました。アタルヤを取り除いたことで、南王国の黒雲は取り去られました。新しい王が建てられたのです。ただし、この少年には、彼の代わりに統治する相談役たちが必要でした。なぜなら彼はあまりにも若かったからです。その相談役の一人は、ヨアシュを王座につけ、アタルヤを処刑したエホヤダでした。17節。エホヤダは、 主と王と民との間で、主の民となるという契約を結び、王と民との間でも契約を結んだ。これが神様に立ち返る始めです。祭司エホヤダは今、エホバ礼拝に戻る動きを指導しています。この時には、バール礼拝が全土に行き渡っていたからです。おそらく人々はその時も主の宮には行っていたことでしょうが、彼らは同時にバール礼拝も行っていたのです。それと同じようなことが今日も起こっています。多くの人々が日曜日には宗教的になりますが、週の他の日には悪魔のために生きています。今日そのようなことをしている多くの教会のメンバーがいます。それでいて彼らは、どうして教会が死んだような状態でいるのかといぶかるのです。教会の建物の中にはその理由の説明はありません。人々の中にあるのです。今現在、人々の中に死があるので、教会が死んでいるのですと、マギー博士は述べています。私たち日本人はどうでしょうか。神様を信じていながら、仏教や神道、またその他の土着の迷信や宗教と妥協している点はないでしょうか。18節。一般の人々は皆、バールの宮に行ってそれを取り壊し、その祭壇とその像を徹底的に打ち砕き、バールの祭司マタンを祭壇の前で殺した。祭司エホヤダは主の宮の管理を定めた。これが偉大な霊的なリバイバルの始まりです。19節から21節。彼は百人隊の長たち、狩人、近衛兵たちとすべての一般の人々を率いた。彼らは王を主の宮から連れ下り、近衛兵の門を通って王宮に入った。彼は王を王座につけた。一般の人々は皆喜び、この町は平穏であった。彼らはアタルヤを王宮で剣にかけて殺したからである。ヨアシは7歳で王となった。この日はなんと喜ばしい日であったことでしょうか。ダビデの子孫が王座につき、邪悪で不当な外国の強奪者と彼女のバールの宮がこの地からなくなったのです。さて、十二章の学びに入りますが、十二章にはヨアシュの統治が書かれています。また私たちは、それを監督している大祭司エホヤダを見ていきます。これは偉大な霊的なリバイバルの始まりです。この時点で北王国イスラエルを支配した王たちは19人いました。南王国ユダを支配したのは20人の王たちでした。イスラエルを支配した19人の王たちのうちには一人も良い王とされる者はいませんでした。実際彼らについて言えることは全員が悪い王であったということだけです。一方、南王国ユダには20人の王たちがいましたが、そのうちの10人だけが良い王と考えられるでしょうか。その中の5人の王は特別で、彼らの統治の間に5つの機関の改革とリバイバルがありました。すべての改革と祝福は、霊的なリバイバルという巣の中で孵化しました。他の時には消し去られてしまった祭壇の火が、これらの短い休息の期間に燃やし続けられました。5回のリバイバルの火が燃え上がり、国中を舐め尽くしました。それは滅ぼす火ではなく、立て上げ、指導する火です。 人々は神様の御言葉に立ち返り、神様を礼拝することに戻り、国に力と繁栄がみなぎりました。リバイバルが起こると、教会には新しい喜びが起こります。新たにされた力が与えられます。そして新しい愛が起こります。でもまず最初に私たちは神の言葉である聖書に戻らなければなりません。これまで神様の御言葉に立ち戻ることが全ての偉大な霊的リバイバルをもたらしてきました。そして今私たちが生きているこの時代にも同じようなリバイバルが起こりうるのです。神様の偉大な働きが前進するように、私たちも神様の御言葉を伝えるという自分の分を果たそうではありませんかと、マギー博士は強調しています。さて、12章では、ヨアシは大人になっています。第二列王記12章の本文に入りますが、一節。ヨアシはエフーの第7年に王となり、エルサレムで40年間王であった。彼の母の名はチブヤといい、ベールシェバの出であった。ヨアシは7歳の子供の時に統治を始め、47歳になるまで統治を続けました。彼の母はベールシェバの出のチブヤでした。このようにたびたび母親の名前が書かれているのは、母親は自分の息子にとても大きな影響力を持っているからです。二節。ヨアシは祭司エホヤダが彼を教えた間はいつも主の目にかなうことを行った。ヨアシは神様の御言葉を教え込まれました。私たちに今日必要なのは神様の御言葉によって教えられ、神様を知っている人物です。私たちの住んでいる社会には、霊的なリバイバルがどうしても必要です。霊的なリバイバルは、神様の御言葉によってのみ与えられるのです。3節。ただし、高きところは取り除かなかった。民はなおも、その高きところで生贄を捧げたり、香を焚いたりしていた。リバイバルはすべての人が神様に立ち返ったことを意味しません。多くの人々がまだ高きところで生贄を捧げたり、香を焚いたりしていました。祭司たちの中にさえも霊的に覚醒されていない者もいました。4節から5節。ヨアシは祭司たちに言った。主の宮に捧げられる聖別されたすべての金、すなわち各人に割り当てを課せられた金や、自発的に主の宮に捧げられるすべての金は、祭司たちがめいめい自分の担当する者から受け取り、宮のどこかが破損していれば、その破損の修理にそれを当てなければならない。この時宮は荒廃しており修理が必要でした。しかしそれまで祭司たちは宮の破れを修理するために使われるべきお金を取って他のことに使っていました。6節から8節。しかしヨアシ王の第23年になっても祭司たちは宮の破損を修理しなかった。それでヨアシ王は祭司エホヤダと祭司たちを呼んで彼らに言った。なぜ宮の破損を修理しないのか。もうあなた方は自分の担当する者たちから金を受け取ってはならない。宮の破損にそれを当てなければならないから。祭司たちは民から金を受け取らないことと、宮の破損の修理の責任を持たないこととに同意した。クリスチャンと教会がどのようにお金を使うか、または乱用するかで、その信仰の質をテストすることができると思います。教会では多くの人たちが言います。誰々さんを会計係か執事にしましょう。彼は優れたビジネスマンですから。しかし、どうでしょうか。私たちはその人のビジネスマンとしての能力よりも、その人がどれだけ霊的な人物であるかを知らなければならないと思います。 さて彼らはこの時どうしたのでしょうか。彼らは鍵のかかる箱を用意して、お金が安全なように祭司たちが勝手にそれを取ることがないようにしたのです。9節。祭司エホヤダは一つの箱を取り、その蓋に穴を開け、それを祭壇の脇、主の宮の入り口の右側に置いた。入り口を守る祭司たちは、主の宮に納められる金を皆そこに置いた。この箱は良いアイデアだったと思います。誰でも数字をごまかしてお金に手をつけるという誘惑を受ける可能性があるからです。この地には偉大な霊的な動きがありましたが、国の経済は衰退し始めていました。第二列王記十二章の十七節から十八節に飛びます。その時、アラムの王、ハザエルが登ってきて、ガテを攻め、これを取った。それからハザエルはエルサレムを目指して攻め登った。それでユダの王ヨアシュは自分の先祖であるユダの王ヨシャパテ、ヨラム、アハズヤが聖別して捧げたすべてのもの、および自分自身が聖別して捧げたもの、主の宮と王宮との宝物蔵にあるすべての金を取ってアラムの王ハザエルに送ったので、ハザエルはエルサレムから去っていった。言葉を変えれば、ヨアシュは時間を稼いでいたのです。彼はアラムの王、ハザエルを買収しようとしました。第二列王記十二章の十九節から二十節。ヨアシュのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。ヨアシの家来たちは立ち上がって謀反を起こし、シラに下ってゆくヨアシをミロの家で撃ち殺した。第一と第二歴代史に入った時に、もっとリバイバルについて話したいと思いますが、ヨアシが死んだ時、彼はわずか47歳でした。彼の家来たちがヨアシを殺しました。ヨアシは先祖たちと共にダビデの町に葬られ、彼の息子アマツヤも良い王であったことをこれから見ていきます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイスラエルの敗北、少年王ヨアシュ、アタルヤの死、リバイバル、ヨアシュの統治というテーマで、第二列王記10章32節、11章1節から21節と12章1節から20節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。